ルカによる福音書第16章の19から31節。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないように、よく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば、悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。以上です。ただ神の助けによってというテーマで説教していただきます。お願いします。
おはようございます。先週の15日から一泊で、私たち夫婦は叔父の葬儀のために日光に行ってきました。生前とても親しくしていただいて、そして本当にお世話になった叔父でした。葬儀は仏式で行われたんですけれども、私そのホテルに泊まった晩全然眠れなくて、本当にお経を聞きながらもう寝ないように寝ないようにと必死でこらえていたんですけれども大変でした。それでね、主人のいとこにお経ってどうして分かる言葉で言わないんだろうねと言ったら、そのいとこが分からない方がありがたみがあるんじゃないって言って、ああなるほど、そうかもしれないと思いました。それから斎場で待っている間におばが私の隣に来ておじの話をしてくれました。亡くなる少し前に仏壇のところに封筒があるから見てとおばに言ったそうです。おばがラブレターでも書いてくれたのと言って仏壇を見てみると、封筒にお金が入っていたそうです。おじは自分の死を悟って準備していたようです。それを聞いておじがどんな思いで毎日を過ごしていたのだろうかと思いました。人間が生きているさまざまな形で問われることの一つは、自分の死をどう受け止めるかということではないでしょうか。死んだらどうなるのかということは、どこの国でもいつの時代でも多くの人にとって知りたいことなのだと思います。天国とか極楽とか黄泉とか地獄とか、いろいろな呼び方がなされますが、聖書ではこのことについて何を教えているのでしょうか。特にイエス様はどう語っておられるのでしょうか。実はイエス様が天国や地獄について語っておられる箇所は意外に少ないのです。その少ない中の一つが今日のこの箇所に記されています。実は ここでは天国という言葉は使われていません。22節にこうあるだけです。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。この貧しい人はラザロという名前であることが20節に言われていますが、彼が死んで連れて行かれたアブラハムのすぐそばと言われているところが天国です。他の聖書ではアブラハムの懐とも訳されていますが、本来これは誰かが食事をするときにその人に一番身近な人が座る席を意味していたそうです。ちなみに私は天国を想像するときに、みんなで楽しく食事をしている場面をイメージします。大勢の仲間と楽しくおしゃべりをしながら一緒においしい食事をするのですが、もしかしたらそこには天使の歌声が BGM で流れていて、そしてダビデの盾言を聞きながらの食事かもしれませんね。とっても贅沢ですよね。イエス様は地上でのご生涯の中でたくさんの人たちと食事を共にしていたことが書かれています。さらにイエス様は復活した後にも弟子たちに現れて朝の食事の用意をしておられることが書かれています。きっと天国でも食事の場面が多いのではないかなと想像するのですが、皆さんはどうでしょうか。それに私にとっては太ることを気にせずに食べられるのもいいなと思いますよね。話を戻しますが、ここでイエス様はどういうことを語ろうとしているのでしょうか。はじめに一つ確認しておくべきことがあります。イエス様は地上で貧しい人が死んだ後豊かな生活をし、金持ちであった者がひどい目に遭うということをお語りになったのではないということです。そこから先の話をしているのです。金持ちが死んで葬られ、黄泉に行って苦しみながらひょいと目を上げると、宴の席でアブラハムとすぐそばにいるラザロが遥か彼方に見えた。ある人がここで語られている黄泉の苦しみはどこにあるのかといえば、天国が見えることだと言っています。あの人は立派な家を買ったとか、あちらは高級車に乗っているとか、恵まれた生活が見える。ところが自分には何もない、自分にないものを見てイライラしたり羨んだり、なんとなく悪口を言いたくなったりする。そういう他人を妬む思いが地獄なのだとその人は言うのです。でもその苦しみの中でも、この金持ちは自分のことだけではなく自分の兄弟たちのことを考えています。自分の兄弟たちが同じようなひどい目に遭わないように案じているのです。なかなか家族思いの人です。それでアブラハムに頼みました。お願いです、私の父親の家にラザロを使わせてください。私のような目に遭わないように警告を与えてくださいというのです。アブラハムはこう答えます。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。このモーセと預言者というのは、モーセと預言者たちを通して与えられた神の教え、旧約聖書の教えを意味しています。つまり神様はモーセが伝えた教えや、あなたが教えや多くの預言者たちを通じて御言葉を語ったではないか。この神の御言葉は聖書の中に記され、あなた方も何度もそれを聞いて読んでいるではないか。そのモーセや預言者たちが語り伝えている神の言葉だけで十分なのだというのです。しかし金持ちはそれでも引き下がりません。いえいえ父アブラハムよ、もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ行ってくれたら、彼らは悔い改めるでしょう。つまり神の言葉だけではダメだというのです。実際に死後の世界を体験した人が、 本当にそうなるよ、御言葉は間違いないことだよと言ってくれないと、御言葉に耳を傾けないと言っているのです。でも彼らは聞くには聞いていたのです。礼拝にも言っていたでしょう。しかし言ってみれば本気で信じなかったのです。ある牧師が冗談交じりにこう言いました。ある牧師が死んで天国の門の傍らにいるペテロの前に立たされました。するとその牧師は開口一番こう言いました。天国って本当にあったんだ。これはもちろん作り話です。言いたいことは、神の言葉を説いている牧師でさえも下手をすると神の裁き、あるいは神の救い、死を超える命を真面目に受け止めていないのではないかということです。そうであるとすれば、この金持ちもまた死をも超える永遠の視点で自分の人生を見、それを生きたことがなかったのです。金持ちであるということだけを生きていたのです。そして神の言葉を真剣に聞くことがなかった自分を顧みているのです。アブラハムはすぐ答えます。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあってもその言うことを聞き入れはしないだろう。聖書だけで十分なのです。説教だけで十分なのです。神様は御言葉をもってあなた方を地上の生活において生かしてくださるのです。その御言葉に耳を傾けないようであるならば、この死後の世界から誰かが言って語られていることは真実だと言っても、地上に生きる人間がそれを真剣に受け止めるであろうかと突っぱねたのです。問題は神の言葉が足りなかったのではなく、それを聞いている人々がこれを無視し続けたことにあるのです。なぜ無視し続けたのでしょうか。19節にこうあります。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。最上級の服を身につけて毎日贅沢に遊び暮らしていたのです。この遊び暮らしていたというところは、彼は毎日お祭りをやっていたと翻訳する人もいるようです。つまり毎日彼はお祭り騒ぎをやっていたということです。それだけでいっぱいだったということです。それだけで十分だったということです。これはまさしく異常なことだと言えるでしょう。そこでイエス様は言われます。その自己満足のお祭り騒ぎの中で、あなた方は神の言葉を聞き流している。自分の豊かさを喜び楽しんでいて、神の言葉をただ聞き流して生きている。教えを聞いていると言いながらすぐ忘れ、預言者の警告を心の中では少しは本当かなと思いながらケロリと忘れてしまう。そう言われるのです。では忘れると何が起こるのでしょうか。イエス様はこう言われました。22節やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。なぜ金持ちは黄泉に行き、なぜラザロはアブラハムのそば、つまり天国に行ったのでしょうか。この世で貧しく生きた人は天国に行き、贅沢に暮らした人は黄泉に下るというようなことが語られているのではありません。ラザロは天国へ行った。なぜでしょうか。どんなに貧しくても乏しくても 同じ病人仲間、傷ついている仲間同士、物を分け合って生きた愛の人だったからだとはどこにも語られてはいません。良い行いをしたら天国に行けるけれど、贅沢をして人を顧みないと地獄に行ってしまうというようなことが語られているのでもありません。イエス様はそのようなことを求めているのではありません。イエス様はこの例え話の貧しい人をラザロと呼びました。実はラザロという名前はヘブライ語ではエリアザル、神は助けるという意味の名前です。神の助けなしに生きることができないのという意味です。この人は神の助けによってのみ生きているというのです。金持ちの食卓から落ちるわずかなパンだけで生きていたのではないのです。いや、むしろその金持ちが投げ与えるパンすらも神様がこの男を助けてくださるその印、その手立てであったのです。ラザロは金持ちの憐れみによって生きていたのではないということです。ラザロは神の憐れみによって生かされていたのです。一方、金持ちはその金持ちなりにラザロに恵みを与えて自分の家の玄関先に置いてやり、パンを投げ与えるくらいの憐れみの情はあったという人もいます。考えてみてください。何の病気であったかは分かりませんが、体中出来物だらけの男が自分の家の玄関先に住み込んだとしたら、それを私たちは喜んで受け入れるでしょうか。この金持ちはそれを許したのです。だから私たちはこの金持ちほどにお金は持っていないし、贅沢はしていないし、薄情なこともしていないから天国に行けるなどと考えることはできないのです。この金持ちは決して冷酷な成金の代表のような存在ではなかったのです。問題は別にあるのです。ラザロが神の憐れみによってだけ生きていたのだという事実をこの金持ちは無視しました。ラザロの名前が示す神の憐れみによってのみ生きるということが自分にも当てはまる真理であることをはっきり理解していなかったのです。ある神学者がこう言っています。この金持ちには名前がない、しかしもし名付けるならやはりラザロだと。神の憐れみによって生きるもの、それが人間の本当の姿であり本当の名前であるということです。この金持ちは神の憐れみを必要としないほどに財産が有り余っているとか力にあふれているなどということではありえません。いや、むしろその力にあふれている人間、政治家、資産家、学者、文化人などと呼ばれる人たち、権力の座についている人たちが自分の力に頼って誇っているとき、何をしてしまうかを私たちは知っているのではないでしょうか。いいえ、特別に大きな力を持っている人たちだけではありません。私たちも小さな富や力に酔いしれて、私たちを生かしてくださる神様の恵みを忘れるとき、どれほど罪深い権力者になってしまうことでしょうか。そしてその権力の座が脅かされると、それを守るために自分でも驚くほどの罪を重ねるようなことをしてしまうのです。私たちが神の憐れみによって生かされているということを忘れたとき、それが起こるのです。このことを忘れるとき、滅びが待っているということを私たちは忘れてはいけません。ハイデルベルク信仰問答という教えは、生きているときにも死ぬときにも 唯一の慰めは何かという問いを持って、キリストの救いの技を語り始めます。生きている間だけの憐れみではありません。死ぬ時にも、いいえ、死ぬ時こそ神様の憐れみが実に力強く、私たちを捉え、生かし、慰めるのです。イエス様は最後にこう言われました。もし、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。なぜイエス様はこう言われたのでしょうか。それは、人間の心が固くなで、聞き入れないということを知っておられたからです。それほど固くなであり愚かなのです。しかし主イエスご自身はその人間のために十字架にかかって死んでくださり、よみがえられました。イエス様の十字架と復活によって、この地上と天国との間に十字架という橋が架けられました。罪による深い淵から贖い出されるための十字架という橋が架けられたのです。私たちはもう滅びを恐れる必要はありません。神様の恵み、憐れみは大きいのです。私たちは感謝しながら主の十字架を受け入れます。そしてラザロという名が付けられていることを喜んで受け入れたいと思います。お祈りをいたします。